あなたに届けます。人と街の息遣い、 G スカイ 76.5 FM 島田。
ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてさて、まずはこのお話からになります。先週の金曜日、この地域を襲った台風15号ですが、すごい雨でしたね社長。
いやこれまでね、うん、大雨や河川の増水、まあ、こういったのは何度も経験してきましたけど、
はい、
時間雨量100ミリ、うん、これを超えるような雨は本当にね、初めての経験だったように思います。
はい、
川根町内を流れる大井川、それから飯山川、まあ、こういった川も、かなり、ね、増水をしましたけれども、今回はこう急激な短時間でのこの大量の雨、
はい、
これが山間地にどれぐらい甚大な被害を与えるかっていうことを本当に、ね、思い知らされました。
はい、
まあ、山間地を流れる、まあ、よく沢って、ね、呼ばれるこの小さな河川、うんうん、これがですね、どこもかしこも氾濫して本当に大変なことになりました。
はい、で社長とお宅や会社は大丈夫だったんですか？
はい、おかげさまでね、うちの方は大丈夫だったです。
うん、
ただね、本当に多くのお宅、それから事業所さん、
うん、
床上、それから床下浸水、こういった被害を受けられました。本当に心からお見舞い申し上げたいと思います。
はい、そうですね。で社長のところ大井建設さんは今災害対応に忙しいのではないですか？
その通りです。今は全社を挙げて災害応急工事に対応しています。
うん、
もちろんうちだけではなくて周りの同業者は皆それに集中しています。
はい、こういう時に地元の会社というのは本当に頼りになりますね。
いや、そう言ってくれるのは本当にありがたいですね。
うん、
地元の建設会社はもうそれが使命だと思ってますから。
はい、
でも今回の復旧はもう建設会社だけの力ではね、うん、どうにもなりませんでした。
うん、
実際本当この地元住民のパワー、うん、それから団結力、これは本当すごかったですよ。
そうなんですね。ネットニュースなどでも紹介されていましたね。でもまだ気を抜けない状態が続いているようですよね。
はい、その通りです。まだ本格的な復旧はね、ほとんど進んでおりませんし、
はい、
それから山はね、水をいっぱい今含んでいる、そんな状態です。
はい、
ですから多少の雨でも、まあ、増水とか、それからまた土砂崩れの危険、
うん、
これはまだまだあります。
うん、
ですからこれからもね、まだ台風、それから大雨もね、来る可能性ありますので、まず早めの避難、こういったのが必要になって、うん、来るかもしれません。どうぞね、ご注意をしていただきたいと思います。
はい、本当に気をつけていただきますようお願いいたします。さて社長、今日は第5金曜日ということで、8月から続く9月のテーマ、雨土御代の御恵みの最終編ということでしたよね。
はい、雨土御代の御恵み、祖先や親の恩を味わいいただきます。
うん、
まあ、この大自然の、ね、恵みと、それから作物を作ってくださる農家の皆さんや多くの方々に感謝、
うん、
平和な世の中に感謝、
うん、
そして今自分がここにあるのは祖先や親のおかげであるということへの感謝、
うん、
この感謝の気持ちを、食事をいただきますの言葉に、乗せて、これ言うわけですが、まあ、今この食を取り巻く環境がですね、とんでもないことになってますということを、この2ヶ月間、うん、まあ、やってきたわけですね。
はい、そうでした。食品ロスのこと、先進国では日本だけが飢餓の恐れがあること、それには食料自給率の問題があること、そして輸入小麦には使ってはいけない農薬グリフォサートが使われていること、
はい、
まあ、思い出すとまた空恐ろしい気持ちが蘇ってくるぐらいなんですが、前回の最後にそれだけじゃないよ、他にもまだまだあるんだよ、ええといったところで時間が来てしまったんでしたね。
はい、そうですね。 な、本当にねまだまだあります、
うん
ね、本当にね問題だらけなんですよ、
はい、
まあ、その中で今日は食品添加物の話をしたいと思います。
食品添加物ですね。それではよろしくお願いします。
はい、それじゃあ加古さん、うん、食品添加物ね、
はい、
これどんなものがありますか。
食品添加物ですよね。そうですね、まず思いつくのは着色料ですかね、うんうんうん、それから香りをつける、
はい、
香料ですか、
うんうん、
あとねの甘味料ですね。よく合成甘味料とかって言いますよね、
はい
はい、他にもまだまだありそうですけど。
はい、ありますね、
うん、
あの味覚にね関係するものだと、
はい、
酸味料とかね、
はい、
苦味料、これね苦味料って苦味のことですよ。
あ、そうなんですね。
苦味、はい、それから旨味をね与える調味料なんてのもありますよね。あと保存料ですね。
あ、そうか、
この類にはあの酸化防止剤とか防カビ剤なんてものがありますね。
あ、なるほど、よく聞く名称ばかりですけれども、これらは全部食品添加物の種類ってことなんですね、
はい、
でそもそも食品添加物っていうのはどういうものなんですか。
あ、そうですね、
うん、
あの確かにこう分かっているようだけど、じゃあなんだろう、うんうん、っていう感じですよね。
はい、
これ食品衛生法っていう法律があるんですが、ここではねこういうふうに定められています。食品添加物とは食品の製造過程でまたは食品の加工や保存の目的で食品に添加、混和などの方法によって使用するもの。
なんか分かったような分かんないようなですね
そうですね、まあ、でもね結構これ幅広いんですよね、はい、難しくねこれ考える必要はありません、
うん、
例えばね豆腐、
うん、
まあ、豆腐は大豆から作られますよね、
うん、
でも大豆だけじゃ豆腐にならないんですよね、
うんうん、
豆乳を固めて作られますね、
うんうん、
固めるのに何を入れましたっけ。
前に豆腐のお話をやりましたね、
はいはい、
あの固めるのがにがりっていうやつですかね。
あ、そうそうそうですよね、うんうん、にがりです、
うん、
にがりの主成分である塩化マグネシウム、これもよく使われますね。他にも
確かカタカナの長新しい名前があってグルなんとかっていうのがありましたね。いや、
すごいですねそこまでねよくグルコのデルタラクトンですね。
あ、それちょっと全然分かんなかった。それでした確か、
はいはいはい、
あ、にがりの何倍や何十倍もたくさん作ることができるんでしたよね。
はい、よくそこら辺覚えてましたよね、うんうん、スーパーでねあのどやすく売ってる豆腐、まあ、こういったのに使われたりしてますね。
そうなんですね、
はい、これらを凝固剤って言いますが、これも食品添加物ですね。
豆腐作りには欠かせないですね。
うん、まあ確かにね欠かせないですが、うん、でも凝固剤に何を使うかっていうことはこれはまあ大事なことでもあります、
うん、
はい、では次いきますね、
はい、
同じく豆腐ですが消泡剤、これを使う場合もあります。
消泡剤って泡を消すって書く消泡剤ですか。これも必要になりますか。
はい、あの砕いた大豆を加熱する、時にですねすごいね泡立つんですよ。手っ取り早く泡を消すためにこれ使うんですね。でもこの消泡剤には油脂系消泡剤とかですね、それからね、はい、グリセリン脂肪酸エステルとかね、はい、シリコーン樹脂なんていうのがあります。
なんかよくわからないけれどもそんなのを使って大丈夫なのかって思ってきますね
そうですね、まあその答えはねもうずっと後回しにします。昔ながらの製法にこだわった豆腐屋さんは、うん、もちろん消泡剤を使いません。次にねみんな大好きアイスクリームです。
アイスクリーム、
はい、家で作るときは、うん、牛乳、卵、砂糖、これをかき混ぜて泡立てながらこう冷やしていくと出来上がりますよね。
はい、でも結構手間暇かかりますね。
そうですね、でコンビニなんかで売ってるアイスクリーム、うん、これねもっといろいろ入ってますよ。あの乳脂肪ね、こういったのを均一に混ぜるためにこれ乳化剤、それから舌触りを良くするために安定剤、それからいろんなね香りをつける香料、
うん、
それからまた 綺麗な色ついてるのありますよね、
うん、
着色料。
うーんそうか、よくも文字だけは見たりしているけれども、入ってますね、でも思い出すとちょっと食べたくな、なりますが、それを聞くと食べたくなくなるようなですよね。
そうですよね、うん、それじゃあコンビニ弁当に行きましょう。
なんだか悪い予感が、何でしょう。
解説を入れるのはちょっとね面倒くさいので、ね、はい、とりあえず使ってる材料を、
はい、
バーッと言いますね、うん、保存料、殺菌料、pH 調整剤、防カビ剤、酸化防止剤、着色料、発色剤、漂白剤、光沢剤、甘味料、酸味料、組料、膨張剤、増粘剤、安定剤、ゲル化剤、乳化剤、まだありますが気分が悪くなるのでやめましょう。まあどういう目的で使っているのかわからないものもありましたか。
ありました。こんなにあったんだと思ってびっくりです、まあ、コンビニ弁当についてはね、いろいろと言われてますけれども、まあ、よくわからないものも確かにありますよね。
そうですね、真夏に常温で2日間放置しても腐らない、
うんうん、
これがね嘘じゃないっていう理由が、まあ、書かれているようなもんでしたかね。味を整えたり美味しそうに見せたり、
うん、
まあそれぞれにね役割はあるのでしょうけど、まあ健康とね引き換えてまで必要なものでしょうか。
うん、でも食品添加物自体は国が認めているわけですよね。まあ、さすがにそんなに危険なものは認めていないんじゃないですか。
うん、まあそうですね、食品添加物が、まあ、どういう影響を体に与えているか、まあ、これはねまたじっくりとお話しするとして、
うん、
まあ、この国が安全だっていうふうに言っている添加物の数、うん、
はい、
これ一体どれぐらいあると思いますか。
数ですか。
はい、日本国が認可している食品添加物の数です、
うん、数、ですね、まあさすがに健康食と世界でも認められている和食の国ですからね日本はね、うんうんうん、でもちょっと見当がつきませんね。
う
ん、
そうですね、急に聞かれても分かんないですよね、うんうん、まあ、それじゃあヒントですね、
はい、
先進国でこれ一番少ないのはイギリスの21個です。
へ、
はい、他にはフランス32、
うん、
ドイツ64、
うん、
アメリカはねもっと多くて133。
お
それじゃあ日本はどうですか。
さっきまでの話を聞いていると、まあ、さすがにイギリスの21よりは多い気がします。
うん、
まあ、そうなるとアメリカよりは少ないかなって思うので、
はい、
50ぐらいとかあるのかななんて思いますが、うん、どうですか。
いやまあ残念ですがね、アメリカのね133より実は多いんです。
多いのか、
はい、じゃあもう一回チャンスを、はいはい、上げます。
じゃあアメリカよりも多いということなのでちょっとショックで信じられないんですけれども、まあ、それならいくつかなと考えてみると、
はい、
まあ多い、はい、でまさか200まではないかな。いくらなんでもそれよりは低いかな。そんなに多くないか。
あ、日本ですよ、
うんうん、
もちろん200ってことはありません、
うん、
答えは1500です。
1500? ちょっとダントツすぎない。
加古さん大丈夫ですか。
今息が止まるかと思いました。気絶するかと思いました。1500ってちょっと絶対冗談ですよね。
ねえ、でも冗談じゃないんですね。情けないことにこれがね日本の現実です。
なんでこんなことになっているんですか。
加古さん、この前ね、
うん、
小麦の話の時に、
はい、
アメリカは国内向けには猛毒の農薬ね、うん、グリホサート、
うん、
まあ、これを使わず日本への輸出用にはグリホサートを使ってると言いましたよね。加古さんはそれを聞いてとても怒ってました。
今でも怒ってます。思い出してまた怒ってます。
この食品添加物である防カビ剤ってありますよね、
うん、はい、
これは発がん性の危険が非常に大きいってことで、
うん、
アメリカの国内向けのオレンジとかグレープフルーツ、まあ、柑橘系のね皮によく使うんですけど、これねアメリカ向けは使ってないんですね、
うん、
でも日本向けの輸出用にはこれ使ってるんですよ。
なんということですか。なんでなんか怒るよりもだんだん 悲しくなってきますね。いつからこんな風になってしまったんですか？
そうですね、まあもうね、残念ながら時間になって
今日は社長から時間
ですと、はい、そうちょっと冷静ですね今日はね。
そうですね、私の方が冷静でいられなかった、
まあまあ時間になってしまったということで、うん、この農薬のこと、うん、食品添加物のこと、実はね過去の大きな出来事にね起因してるんですよ。まあこの話はね12月にやりましょう。
12月、
はい、そしてこの12月のテーマ予告しておきますが、うん、12月のテーマは新高山登れです。
なんじゃそりゃですが、新高山登れ、はい、じゃあ10、11を挟んで12月にお聞きすることになるわけですね。
はい、
はい、ではでは、どんな話だろうということで今日はここまでだそうです。気になります。社長ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビリアサテライトスタジオからお送りしています。ではここからは大井建設広報の浜崎さんに情報をご紹介いただきましょう。浜崎さんお願いします。
はい、ありがとうございます。社長の話にもありましたように、今回の台風15号の大変な災害になりました、うん、で私、まあ、この島田ではなく私は静岡市に住んでるんですが、はい、あの清水区の断水というのはまだ続いておりまして、うん、まだね、あの大変な被害を受けているところがあります、うん、であの情報が今いろいろありますよね、うん、このラジオももちろん情報の、ね、はい、一つですけれども、うん、あのインターネットを使っている情報というのもたくさんあります、はいはい、でもその中で市役所とか、うん、あるいはあの住宅設備メーカーさん、うん、ね、あの私どもですとね、まあ、TOTO さんとかリクシルさんとかね、うん、そういうメーカーさんとお付き合いがありますので、うん、そういうメーカーさんやあと水道工事の業者さんですね、うん、そういった方の確かな情報元から正しい情報を得ることに心がけてほしいなと思っています、
はいはい、
でまたインターネットやこういう SNS を使わない高齢者世帯にも皆さんあの口コミでね、今ね、うんうんうん、検索しなくても口コミっていう方法があります、
うん、
困ってないかなと気にかけてちょっとね、うん、心がけて声かけるだけでもいいかと思います、
うん、
で今なぜその住宅設備メーカー水道業者って申し上げたかと言いますと、断水から初めて水を流す時っていうのが気をつけなければいけないんです、はい、うん、意外とこれね知らない方が多いのでそこだけご紹介させてください、
うん、はい、
断水から初めて水を流すときは水道管に入り込んだ空気や砂などの異物により、うん、蛇口やトイレなどの器具が不具合を起こす恐れがあります、うんうん、で断水中に元栓を閉められていた場合にはまたこのやり方がありますので、こういうあの先ほどの住宅設備メーカー水道業者さん、このホームページもしね調べられることができたら見ていただきますけど、まずはね、あの室内の蛇口はすぐにひねらないでください。
ああ、ね、
慌てて、はい、水を出さない、今の異物が入らないように、
うん、
ということで、もし外に水栓があったら、うん、外の水栓から水の濁りがない、うん、なくなるまでまず出してください、
うん、
っていうことをそういうところであの教えてもらいました、
はい、
ですのであの困ったら、
うん、
あ大井建設にも聞いてください、
はい、あ
の水道のプロがおりますので、
そうなんですね、
明日は我が身でね、まあ、清水だけでなく、うん、いつそうなるか分かりませんので、うん、ぜひそのようなちょっと頭に置いて、あ、水っていきなり流しちゃいけないだなっていうこと、うん、それを覚えておいていただければと思います。
はい、ありがとうございます。重要な情報をねお話ししていただきました。そしてまた地元の建設会社さんというのは本当に心強いんだなというふうに思いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
さてこのコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回、来週になりますね、お楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。
笑顔、夢、みんな元気、 FM 島田。